トリノ劇場プレゼンツ、トリラジ。どうも皆さん、こんにちは。トリノ劇場で俳優、副芸術監督をやっています、斉藤裕明です。私たちはトリノ劇場と申しまして、鳥取市鹿野町にある廃校になってしまった鹿野幼稚園、鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して、自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。そして時には、その劇場から飛び出して、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、はたまた一般の方を対象に、ワークショップなんかもやったりしています。その場所の名前がトリノ劇場って言うんです。劇団の名前もトリノ劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に1度の更新なので、1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれど、その点はご容赦ください。トリノ劇場をご存知の方には、普段見ることのできないトリノ劇場の一面を知ってもらいつつ、トリノ劇場なんて知らないよって方には、あー、こんな素敵がある場所があるんだったらもっと行ってみなくちゃいけないわって思ってもらえるような番組にしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月も私一人ではちょっと心細いので、アシスタントに来ていただいております。自己紹介をどうぞ。
トリノ劇場の新人俳優、国石桃香です。
新人、はい、どうぞ松本君。
はい、トリノ劇場の新人制作、松本智彦です。
いやー、新人
はい、松本君、国石さん、はい、いつまで新人っていうのかな。もう3ヶ月目だよ。もう3回も新人って言ったら、お前たちはいつまで新人なんだ。はい、そんな感じでこの3人で今月もお届けしたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず先月大きなことといえば、あれだ、自由劇場が始まったってことかな。
始まりました。
いや、この自由劇場です。国石さんは小学6年生、12歳の時からうちの劇場に来てくださっている、あの大事なお客様でもあったわけですが、この自由劇場をきっかけに鳥の劇場メンバーになったんですよね。
はい。
うわ、クリスさん、その後君がテレビ劇場のメンバーになるきっかけになった自由劇場を自分の熱い言葉で熱く語ってくれ。熱く語れよ。熱く語るんだ。はい、どうぞ。
はい、トリノ劇場がプロデュースしている、障害のある人とない人が共に稽古し芝居を作り、そして上演するというが自由劇場。
そうだ、正解だ。それで正解だ。自由劇場なんだ。まあ暑かった暑かった。確かにちょっと5度ぐらい上がった。終わった終わった。あの、普段はちょっと普通に生活してるだけじゃみんな伝わらないよっていうのは、魅力を持ってみんな舞台の面に立って、でもう障害があるとかないとか関係なくて、自由ってなんだ、俺たち自由なんだ、もうどんどん壁なんかぶち壊していってるんで、バーバーバーバーバーみたいな、そんな感じの、あの劇場で、うちがプロデュースしてるのが自由劇場でございます。はい、いやー、自由劇場楽しいよね。
楽しいです。なんかもうテンションが上がりきってどうしようもないです。
クリスさん、本当に自由劇場大好きだよね。僕も好きだ、はい、どんなところ好きですか、自由劇場。
個性と個性のぶつかり合いですよ。凄まじい個性。
そうだよね。もうね、この個性をお伝えなかなかできないのがもどかしいんですけれど、はい、まあ、みんなすごいパンチもうバンバン殴り、はい、もう私こう私こう。でもね、みんないいところはね、ただ殴り合うだけじゃないんです。やっぱりちゃんとね、相手のパンチ受け入れて、パコーンって殴られて、そうか、そんな感じなんですか、じゃあ私はこんな感じですってな、もうバーンって殴り返しみたいなね。はい、すごい、そういう感じがいいんだよ。
自由劇場は個性と思いやりでできています。
あ、なんか薬の宣伝みたいな。、うん、松本君は今年初めて見るでしょ、自由劇場。
はい、そうです。
どうですか、
今年からあれですね、うん、新しく小学生が、
いやー、そうだ、北村さんだ、フレッシュ、小学5年生が入ったからね。まあ小学5年生、北村さん聞いてるかな。そう、5年生で入ってたもんね。はい、上はね、今年63歳の人がいますから。はい、そのおじさんおばさんたちの中で一人キャピキャピキャピキャピ ね、動けって言うと一人でわーって一生懸命動くもんね。もうついていけないんだよ、うちのおばさん。ついていくときついんで、ちょっとはぁ、はぁ、はぁ、はぁ、してから、北村さん若いなぁ、はい、あーと思いながらね、ついてってるよね。
はい、
北村さん、具体的にどんなとこ面白いですか、松本君。
今回です、まあ、ロミオとジュリエットをもう一回やるんですよね。
あ、そうそう、あの、一昨年やったロミオとジュリエットから生まれたものっていうのは再構成してやろうと思ってです、はい、メンバーが変わってますから、はい、そう、ロミオとジュリエットを元にして作っててね、まあ、台本そのままやるんじゃなくて、うん、ここ面白いな、あそこ面白いなと思ったところみんなで選んで、はい、自分たちでこう作っていくっていう感じのお芝居なんですけど、はいはい、それで
、一番最初のキャピレット家とモンタギュー家が喧嘩をするシーンがあって、
そうそう、ロミオとジュリエット、ご存知の方はあれかもしれませんけどね、仲違いしてる2つの家、ずっと喧嘩してるから、うん、もう喧嘩してる理由がよく分かんない、はい、もう言われがないんだな、その喧嘩に なそれを再現しようと、
再現しよう、
もうとにかくイチャモンつけるぜ、なんか考えろイチャモン、みんなで考えようぜって考えたら、北村さん考えたイチャモンが
レモン汁かけたのお前だろ。
何があったんだ。
かき由来か。鶏の唐揚げか。そうかけすぎちゃったか。悪い、ごめん、すみません、ごめんねって感じのね。よっぽどレモン酸っぱいの嫌いなのかな。
嫌いなんですかね。
ちょっと聞いてみようね、理由ね。はい、で他にもさ、いっぱいさ、あのイチャモンあったけど、何度言うシーンあってもさ、北村さんさ、レモン汁かけたのお前だろ。レモン汁かけたのお前だろってずっとしたもんね。可愛い感じで言ってた。そうキャピキャピしながら、いや面白いね。クリスさん方がどうですか。方が面白いとかありますか。
三好さんという、うん、
あ来た
60歳ぐらいの男性が、
はい、おじさんだ。あのたけしに声が少し似てるね、はい、あの三好さん、
三好さん、その三好さんがロミオとジュリエットは僕は嫌いって
言われてる。おととしもやってんだよ。ちなみにね、あの3回目なんだよ三好さん。でおととしもやってんのに今更それ言うかみたいな、申し訳なかったら嫌いだったのかと思っちゃったけどさ、は
い、ね、でロミオとジュリエットのラブシーンとかこの恋愛っていうのはどうなんですか、好きじゃないんですかっていうのを聞きましたら、うん、こう手で顔を包み隠しながらニコニコニコとしながら
ラジオ聞いてる人に分かりにくいかもしれないけど、
いや
いやいやもうあの細い目で柔らかい柔和な顔してんだよな、三好さんな。
たけしのような声を絞り出し。
でさ、いやーって顔隠しながら。三好さんさ、普段さ、ずっと柔道着じゃんした。寒くても柔道着じゃん。で、裸足じゃん、はい、寒いの嫌いだって言ってんのにさ、基本自由劇場がなかったら家でこたつにくるまってる、こたつで丸まって猫みたいな生活送ってるって言ってんのに、あったかい格好すればいいじゃんってね、あったかい上だけね、ダウンジャケットが着て、すごいアンバランスな格好で冬着てさ、
はい、
で、2ヶ月に一遍、あの、丸剃りするっていう、あの、
ね、バーっと2ヶ月生やしっぱなしにして、頭の毛もヒゲも伸ばしっぱなしにして
、髪の毛までしもヒゲもだよ、はい、だから騙し絵みたいになるのも何ヶ月いって、騙し絵みたいになったのがまた失敗して10歳ぐらいパーンっていきなり若返るみたいな、
ツルツルになって、
だって公演のスケジュールと関係ないんだもん、はい、もう自分でさ、もう2ヶ月経ってちょっと気持ち悪くなってきたなと思ったら、はい、スパーって変えるからさ、鳥
取公演は
騙し絵状態 で、 今回騙し絵状態 で、
で倉吉はツルツルの若返り状態ですね。
そうだ、あり得るから全然ね、はい、まあ、あんまりそういうのこだわらないで作ってるから、もとも自由だよ、もとも自由だよ、そう自由だから。
インテリなんですよ。
そうそう、皆さんインテリで大学院出てるからね、
はい、
東京工業大学の大学院出てますから、
インテリなんだよ。社会学とか研究してましたからね。
すげえんだよ、舞踏橋だから昔、はい、もうすごい、そんな三好さんです。まあ俺はそれが出てきたら、ヒカルちゃんかな。
出た、ヒカルちゃん。
自由劇場ファイナルウェポン島田ヒカルわーみたいな、もうそれではもう島田ヒカルさんね。だってさ、お芝居作ってる時にみんな得意技をやろう、得意なことやろうって話になってね、うんうん、だったらヒカルちゃんはさ、私お話作るのが得意ですって言ってさ、それ直接舞台にあげるのどうやってあげたらいいかなって嬉しい聞いて悩んだんだけど、まあじゃあとりあえずさ、ヒカルちゃんさ、ちょっとお話作ってみてよって言ったんだよ。まあそれ元に芝居作ってもいいかなと思ったら、うん、
はい、
だから出来上がってきた話が面白いからそのまま話してもらったんだけどさ、すごいよ、だってロミオとジュリエットって言ってんのに話ロミジュリ学園になってんだもん。でどういうことって言ったら、ロミジュリ学園っていう東京にある高校の高校生で、なぜか学園長から大阪に交流に行ってこいっていう指令を受けて、高速バスに乗って、はい、あの大阪に行って、大阪の人と会ったはいいものの関西弁が分からず交流できない、で関西弁1週間かけて勉強して関西弁ベラベラになって東京に帰り、学園長に関西弁で挨拶して、もうジュリエットったらみたいに言われて、勉強行きなさいって、はーいって言って学園生活に戻っていったって。もうなあもうさ、もうああもういろいろ面白いよ。確かにロミオとジュリエットさ、こう仲違いしてうまくいかないって話だからさ、そこら辺も加味してなのかもしれないけど、方言で話が通じないってね。でそれも自分で言いながら、そうなのです、これはロミオたちは標準語で喋るから伝わらないのですっていう解説も入れて
たから、ね、ナレーション入ってましたね。
ナレーション入れてた、はい、それも面白かったし、もしかもあの高速バスな、
はい、
高速バスでなぜか大阪着く前に、ピンポーン次止まりますってボタンを押して、高速バスだって言ってるの、路線バスと高速バス一緒になってるじゃんみたいな、なんだそれみたいな。あれちょっと面白かったね。
はい、
あれだけで結構ずっと笑ってたもんな、もう面白い。何度聞いてもおかしいんだよ、あれ、
はい。
ロミオとジュリエット全く関係ないもん、はい。喧嘩も出てこないし、もう初めから恋人同士だし。
はい、
まあ、ヒカルちゃんアニメとか好きだからね、多分そこら辺の影響が強いんだろうけど。いや、すごいわ、ヒカルちゃん。
はい。
で、そんなすごい、
はい。
自由劇場を、
はい。
もっとみんなに知ってもらうべく、ドキュメンタリー映画作っちゃいました、わー、タイトルは
自由劇場の瞬きです。
いやー、作ってもらいました。見まして、はい、どうでした。
やっぱり真面目で、うん、なんかこう 道徳の授業のような、うん、こう堅苦しい感じかと思われがちなんですけども、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
やっぱりその自由劇場の個性と個性のぶつかり合い、そして自由にお芝居を作っていってるんだぜっていうところがスッと入ってくるような映画、
うん、そうね、それはね非常にうまくまとめてもらって僕も思いました。まあ、監督相当長い時間回してたよね、ずっとほぼ付きっきりで回してくれてて、はい、映画撮るって決まってから、でどういう風にまとめるんだろうなと思ったけど、いやうまい具合にね、みんながこう伸び伸びやってて、こう発想してるところとか出来上がっていく様子とか、みんなが伸び伸びしてるところうまく組み合わせて作ってくれてんだな、でいい作品になってるから、ぜひねみんなに見ていただきたいと思います。
見てもらいたい。
だから上映会もやりますよね。
はい、7月17日米子コンベンションセンター、うん、7月19日倉吉アートミュージアム無心、うん、7月23日鹿野地区公民館トレーニングセンター、はい、11月18、19には倉吉未来中心で行われる鳥取県総合芸術文化祭トリアートの中での上映が決まっております。
上映やります。ちなみに来てでーす。あれこれしょ、その上映会以外にも見れるんでしょ、貸し出ししてるんでしょ、 DVD、
はい、県立図書館とあと市と県の人権センターに DVD 置いてます、
うん、もちろんうちに問い合わせていただいてもね、お貸しすることできると思います。
はい、できます。で DVD も日本語版と英語版の字幕それぞれ置いてます。
そう、もうバッチリだよ、英語字幕日本語字幕、字幕あるから、あの耳のね不自由な方にも見てもらえる、しかも海外の方にも見てもらえる、はい、で自由劇場の活動をもっとしてもらいたい、まあいいとこでは素敵なとこなんです、自由劇場頑張ってますっていうのを見てもらえたら ね、
そうですね、は
い、
あとネットにもですね、うん、YouTube にもダイジェスト映像が載ってますので、
バッチリじゃん、
バッチリじゃん、
はい、もうそれ YouTube はどうしたらいいの、検索すればいいの、
はい、あの自由劇場の瞬きで検索していただければ、
ああいいじゃない、もうでそれを見て、あちょっとこれみんなで一緒に見て上映会とかやりたいわとか人が出てきたら、それ大歓迎でしょ。
はい、大歓迎です、うん、もう一緒に企画を作って一緒にやりましょうということで、
もしよければあのうちの中島がね、はい、行ってアフタートークやったり、監督ももし都合が合えば呼んで一緒にアフタートークやるとか、そういうこともできると思いますので、はいはい、ご興味おありの方はぜひお問い合わせください、はい、電話番号置いといたらいいんじゃない。
はい、電話番号は 0857-84-3268 鳥の劇場の松本までよろしくお願いします。
はい、で今年の自由劇場はなんとなんとに行くんです。まあ、なんかよくわかんない。どういうこと、ただダジャリ言ってんのって思われるかもしれませんけど、フランスにですね、ナント市というところがあって、そこに上演に行くんです。なんと、海外公演だ、結成4年目にして海外公演だ、わーすげー、普通の劇団だってないぐらいのこう、上り調子だ。すげーなー、はい、で、その前にね、鳥の演劇祭10でやって、はい、倉吉でやって、最後、ナント行くって、そういう感じになってるんですね。はい、これはどういう経緯かっていうとですね、日本のですね、障害者が関わっている舞台芸術を紹介しようというプロジェクトがありまして、うん、それの一環としてうちがまあ行くわけです。日本代表ですよ、
日本代表です。
すげえな、4年目で日本代表か、すごいね。いや頑張ってるぜ、鳥の劇場も負けずに頑張るぞ、あーって感じです。はい、それでもう一つ、次は日本チャチャチャの稽古が始まりました。せーの、日本チャチャチャ、日本チャチャチャ、日本チャチャチャ、わー、応援の練習してるみたいだね。
はい、
何ですか日本チャチャチャって、国石お姉さん。
はい、如月小春さんが1988年に書かれた、お芝居のタイトルでございます。
あ、お芝居の上演なんだ、わー、やりましょう、トリュー劇場でやるんです。いつやるんですか。
9月の8日9月の10日の2回公演で、はい、鳥の演劇祭10の中でやります。
やります、これ面白いよね、はい、どんなお芝居だっけ。
はい、あらすじといたしましては、はい、まあ、足が速いだけがあの鳥への少年和夫くんが飛行機の事故で両親を亡くしまして、はい、でつぶれかけの靴屋さんに拾われまして、はい、で靴の宣伝のためにマラソンで走り、はい、走り勝って靴が売れて売れて走って勝って売れて、そしてこのままみんなの期待と夢と欲望を背負ってオリンピックに行くのか和夫くん、といったお話ですね。
まあ、そのまま俺はハッピーエンドですけどね、そうは扉が下ろさないみたいな感じの話ですね。
はい、
いやー、これまあ、ちょっと2020年の東京オリンピックを見据えてですね、中島がこの戯曲をやろうということを選んでおります。
はい、
まあ、この作品が書かれたのもね、如月小春さんが、まあ、ロサンゼルスオリンピックとかカルガリーオリンピックのちょうど時期なんですけど、まあ、ソウルオリンピックとかもやってた時期かな、うんうん、そういう時期で、まあ、ちょっと日本国内がこうオリンピックでわーって盛り上がったような時期だったんだな。うん、でそれ見ててこう、自分特にそういう愛国心とかあるわけじゃないんだけど、やっぱ見てると日本を応援してこうグッてなっちゃう。うん、でそういう 自分を客観的に見て、あれちょっと恥ずかしい、私なんでこんなのに夢中になってたのかしらみたいな思った自分もいたみたいで、そういうのの背景にあるものって何なんだろうって、熱に浮かされていくようなこう感じ、一時の感情でわーってみんなが動いてこう熱に浮かされて、わーニッポニッポンってなる感じっていうのをちょっとテーマにして書きたかったみたいなことを後書きに書いてありました。まあそういうのとかっていうのはね、今の状況にもすごい当てはまるところあるんじゃないかなと思います。だそういうのとかをちょっとこう焦点当てて、何なんだろうこれっていうのとかが描かれているような作品です。
はい、
結構楽しいよね。
楽しいです。
どうですか、
あの客演の方が今回5人、
そうだよ、それはちょっと押さなきゃいけないポイントだ。客演の方が5人もいるんです今回。
5人も
初めてこんなに客演の方がいらっしゃるの、はい、まあ、3人は東京ので活躍されている方で、お一人は宮崎で、お一人はなんと鳥取で活躍されている、元大学教授、今退官されましたけど、新倉健先生、ご存知の方がいると思うので、はい、あえて個人名出させていただきますけれども、合唱団のねレッスンとかもされているので、合唱団の方聞いていらっしゃったら、茶化してやってください。新倉さんやるんですって、出るんですってみたいなこと言ってやってください。だってね、新倉さんね、お芝居やったことないって言ってたもん。
初め
て。そう、初めてセリフ。初めて、はい、初めてなんですよ、新倉さん。今回ね。新倉さんね、指揮とか作曲を教えられてる方なんで、その指揮もやったりはするんですけれど、セリフに喋るの初めてなんだって、今年、はい。だから、本人緊張したんだけど、お年結構まあ行かれてるんですけど、バイタリティある方だからね、僕が誘ったら、ああ、じゃあ面白そうだなって言ってね、こうためらってたんだけど、やりましょう、やりましょうって、そそのかしてやっていただくことになりました。はい、で、メイドの土産にお引き受けいたしましたというお返事をいただきまして、まあ、そんなことは言わなくてもいいからやりましょうよって、まあ、新倉さん、面白い、いい先生だよね。はい、まあ、でも生まれついての音楽の先生みたいになってるからね、もう今ね。
なんか雰囲気があるからいいですよね。
そう、音楽の先生役やってもらうんです。だからもうまんまなんですけれども、いや、いいんだよ、あれ。何、新倉さんがそんないろんな客演じいっぱいいる中で稽古してる。どうですか、松本くん。
はい、僕今すごい好きなシーンがありまして、今回頼明さんとあと山手自乗車の山本さんっていう客演の方が今回恋敵のライバルの役なんですね。その2人がもう自由にこうライバルの対になるシーンをいろんなところでやってるんですけど、それが面白いんです
よ。ああ、褒められた褒められた褒められた、でもこれね、練習で何度も言われてるからね、もうあれなんだよ。だから俺の立場からしたらさ、何度も言わせんじゃねえよとか、もうお前そんなこと言うなよ、俺のこと待って、しまなさいか、バーンって打ち上げみたいになっちゃうじゃねえかって、本当は止めた方がいいのかもしれませんけれど、言わせます、はい、やった言わせた、褒められた、頑張るぜ、イエーイ。まあ、でもさ、あれはね、俺だけがこうやってるんじゃなくて、やっぱ山本さんがある実力のある方だから、はい、それで受けてくださって、また倍返しぐらいにしてやってくださるから、成り立ってるんですよね。
やっぱりその実力のある客演の方と、トリオ劇場のメンバーが一緒に作っていくっていうのが楽しいですね。
でもキャリアある方がみんな、新倉先生はまあ初めてだけど、はい、それ以外の方はそれぞれの劇団でもうキャリアがあってこう頑張ってらっしゃる方なので、
はい、
まあ、いいですよね。稽古の進みも早いもんね。
はい、
早いです。さっさくさっさく出来上がってる感じだもんね。
はい、
まあそんな作品です。2ヶ月前から頑張ってやってるんです。まあ客演の方が多いからね、早めに準備してるんですけど、はい、ぜひお楽しみにしていてください。
はい、
それでは CM です。
今年も鳥の演劇祭をやります。なんと10回目の開催です。
鳥の劇場による新作公演、日本チャチャチャ。
国内だけでなく、アメリカやフランスからの作品も上演。
演劇祭初のナイトイベントも準備中です。ショップやカフェも大充実。9月8日から24日の毎週末、鹿野の街が演劇で盛り上がります。皆さんぜひ、お越しください。
それではお便りのコーナーです。わあ、お便り来たかな、来たかな、来たかな、来てる、
来ました、
やったじゃあ紹介してください、どうぞ、はい、
ラジオネームグミおじさんからです。
やったグミおじさん、またありがとう、ありがとうございます。
斉藤さん、国石さん、松本さん、2回目の放送お疲れ様でした。
お疲れ様でした、ありがとうございます。
国石さんがこなれてきたなと思ってい
た。こなれてるぞ、実際ですか。
気づけばもう夏です。
夏だね。
夏といえばやっぱりホラーです。
はい、
ホラー特集やってくれないかな、もしくはステッカーください。
はい、はい、ステッカーあげるよ今ね。そういうOK は出た、はい、決済は通りました。でもデザインがまだ出来上がってないので、はい、発注してません、
はい、
だからできたらあげるよ、グミおじさん、ごめんね、一番にあげるから、
はい、
でホラー特集か、さ、いやホラー特集 やりたいよ、そういうのやりたいんだけどさ、一応さ、うち鳥の劇場のことを紹介する番組だからさ、
ね、
なかなか難しいんだよ。
で、ね、
鳥の劇場ってホラー、あれだ、一回ラジオドラマとかでホラーやらいいのか、そういうのやってみたいよね。ラジオドラマね、やってみたいジャンルである。そこを進出しなきゃいけないと思ってる場所だから、まあそういうのやってもいいかもしんないな。
はい、
はい、
うん、それはじゃあ考えるよ。ありがとう、グミおじさん、ありがとう、
ありがとうございます。
で、 曲げ筆の新先生には来てるのかな。
曲げ筆の新先生のコーナーにお悩みが来てます。
やったーやったー。はい、曲げ筆の新先生の曲げが解決。これ、はい、コーナー説明しなきゃいけませんね。はい、曲げ筆の芯というですね、髪が長くてですね、それを自分で曲げに打って、それで、書道をやる曲げ書道家の男がおりまして、まあ、劇場の知り合いなんですけれども、その男がですね、劇場のイベント、演劇祭のパーティーとか、あと知り合いの結婚式とかで、ね、自分で曲げ使って書をして食べると、こういう男がおりまして、その男の書で、リスナーの方のお悩みを解決してしまおうと、そういうコーナーです。解決できてんのかっていうところもあるんですけど、そういうコーナーでございます。じゃあ、はい、お悩みの紹介をどうぞ。
はい、ラジオネームマチュピチュさんから。
マチュピチュ、はい、どうぞ。
トリラジ聞きました。面白い。
やった、
楽しみにしています。
楽しみにしてくれ、
ね、曲げ筆の新先生にお悩みです。お、寝起きが悪いので何か良いスキッと目が覚める一言をお願いします。
あ、そうですか。それでは曲げ筆の新先生にご登場いただきましょうか。どうぞ。
どうも、曲げ家15代目当主、曲げ筆の芯でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マチュピチュさんのお悩み、しかと受け取りました。かー、寝起きが悪い。これは大変だ。一日の始まりがスカッと始まらないでは、踏ん切れが悪いのと一緒でございます。それでは、私の書で解決させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。チ
ョンチョン。
あざっす。今曲げ筆の新先生が僕の髪に来て魂の書を一画一画一画一画で一画で一画でております。そして今完成。
枕。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
曲げ筆の芯先生、どうもお疲れ様でした。あれですね、寝起きが悪いということは睡眠が良くないんじゃないか、だから枕を変えてみたらっていう提案なんじゃないかな。はい、枕を変えてみろ。そうか、なんか解決法になってんのかな。やっぱりわかんない。曲げ筆の芯先生の考えよくわからない。でもこれでよかったかな。マチュピチュさんに快適な目覚めが訪れることを期待しております。
はい、
はい、曲げ筆の芯先生にお悩みを解決していただきたい方のお悩みを広く募集しております。その他にも番組のご感想、劇団へのメッセージなどを広くお待ちしております。宛先は
郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野 1812-1 鳥の劇場鳥ラジ係までお願いします。
メールは
radio@birdshiata.org。
ホームページは
www.birdshiata.org です。
うちバードシアターのシアターがね、ツリーガーのイギリス英語で分かりにくいんで、まあ Google とかで鳥の劇場って検索してもらえれば、まあ大丈夫だと思いますので。
一番上に出ますので。
はい、よろしくお願いします。皆さんからのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
ここで一旦 CM です。
今年も鳥の演劇祭をやります。なんと10回目の開催です。
鳥の劇場による新作公演、日本チャチャチャ。国内だけでなくアメリカやフランスからの作品も上演。
演劇祭初のナイトイベントも準備中です。ショップやカフェも大充実。9月8日から24日の毎週末、鹿野の街が演劇で盛り上がります。皆さんぜひお越しください。
それでは鳥の劇場のこれからの予定をちょっとお知らせさせてください。はい、松本くんどうぞ。
はい、韓国の高校生との交流授業をやります。
おー、韓国の高校生が来るんだ。グローバル、グローバル、
グローバル。
韓国の高校生どっから来るんですか。韓国の、
はい、韓国のアンさんから青少年劇団コドゥンオという劇団が来ます。
なんで来るの。
去年のですね、ベケト演劇祭で、はい、コルパンという劇団が鳥の劇場に来てくれたんですけども、はいはいはい、その人たちが関わっている青少年劇団なんです。
そうなんだね。このコドゥオっていうのはね、毎年ね結構日本に来てるんだって、はい、でも今年去年その鳥の劇場とつながりできたから、うんうん、今年はコルパンさんが鳥に行くのがいいんじゃないかと、うん、いうことで話進めてくれたみたいなんだな、うん、はい、上演もやるしワークショップもやるんだよね、交流としてね、はい、日時いつですか。
はい、ワークショップが7月28日金曜日の10時から15時、はい 時。
場所は？
場所は鹿野町中央公民館の体育館です。
うん、まあ、参加は高校生があれかな、メインかな。
はい、鳥取の高校生ですね。はい。でも、演劇に興味がなくても大丈夫なんです。
これが結構ポイントですね。だから、その別に演劇はやってないけれども、韓国語勉強してるよとかいう方、ぜひ来てもらいたいしね。はい。海外の方と触れ合ってみたいって方、まあ、ぜひ来てください。
はい。
で、いつまでですか？
はい。7月21日の金曜日まで募集期間です。うん、で、参加は無料です。
無料ですので、お気軽に来てください。送迎もやるでしょ？
はい。
だから浜村駅まで来てもらえれば、送迎もしますので、ぜひご応募ください。
はい。
で、上演もやりますよね。
はい。上演は青少年劇団ホドゥン王のトイストーリーという作品です。
ズニーだ。ズニーの作品とタイトル一緒だ。
はい。
これ、5月にね、やった作品なんだって。
はい。
あらすじはね、小さい時にいつも遊んでた人形が、まあ、少女が大きくなっちゃって、その人形がほっとかされちゃったと。で、その人形がちょっと悲しくなっちゃって、その少女を求めて旅に出る。それでいろんなことが起きて、みたいな、そんなお話らしいですね。
はい。
で、ちょっとだから、トイストーリーと似てるよね、そういう意味ではね。うん、おもちゃが活躍するっていう、はい、あれだね。
はい。
日時ですか？
はい。7月29日土曜日14時の開演です。場所は鳥の劇場で行います。
はい。
で、料金が大人1000円、はい、高校生以下無料です。
無料。
で、これね、セリフなしなんだって。前向きでやるらしいよ。だから、韓国語は不安だわって方でも全然見てもらえると思うので、はい、ぜひ皆様お越しください。
お越しください。
はい、あれ、これ、あれですよね。鳥の劇場は小鳥の学校の高校生版っていう感じで、高校演劇もっと盛り上げ事業っていうのもやってるんですよね。
はい、
ね、これの1プログラムでもあるんです。この高校演劇もっと盛り上げ事業についてもちょっとお知らせできればと思うんですけれども、これは前期後期に分けて、お芝居を2本作るっていうことを目標にしてて、前期は鳥の演劇祭10の中で、春の目覚めというお芝居を作ろうと思ってます。それはね、松江修さんっていう、ここ何年か演劇祭に来ていただいている方なんですけど、東京で劇作家もやって、演出家もやって、俳優もやってる、岸田戯曲賞の取ったこともあるすごい方なんですけど、その方と一緒に春の目覚めの作品を作ると、
はい、
でその後後期は10月からなんですけれども、10月から3月までで、3月の最後にお芝居作ると。でそれは上演する作品も自分たちで話し合って決めようとしてます。でまあ要は小鳥の学校がその自分たちで考えて行動できる子供を作るっていうことなんですけど、まあ高校生版なので自分たちでこうお芝居を作っていくこともっとより実践的に、演劇部とかもあったりね、はい、して高校生演劇に関わる子も多くなると思うので、でそういう子たちにもっとこうやったら面白くできるんじゃないっていうことも一緒に考えられたらなと思ってやってます。それの一環で、まあ、もちろん交流だけね、興味があってやってみたいって人も大募集してるんですけれども、その高校演劇もっと盛り上げ授業も関わってみたいなっていう方があったらご連絡いただければと思います。
はい、
はい、2個目次どうぞ。
星空コンサートがございます。
まあこちらもですね、一体これは何なんだろう、なんでコンサートのことを愚痴がご紹介するかというとですね、これに実は私と中川がうちの関わっておるのです。音の絵本っていうのがあってですね、これ物語とかに、作曲をして、でその演奏、生演奏と語りでやるというものがあるんですけども、はい、これも結構私たち関わらせていただいてるんですけども、もちもちの木と染子と鬼って斎藤龍介さんの有名なお話を今年もやるんですね。それで私も関わるのでご紹介させていただいてます。実はこの作曲をしてるのが新倉健先生で、先ほど日本チャジャにも出てるよっていうことをご紹介した方なんですけども、その方も、関わっておりますと。
はい、
で他にもあれですね、ズニーの曲を演奏したりとか、ブリーのね、曲をみんなが知ってる曲を演奏するようなコーナーがあったりとか、はい、あと最後にやっぱ星空コンサートっていうだけあって、最後天体観測会やったりするんですね。
はい、
外出て場所はサナメホールなんです。行ってください、どうぞ場所は。
米子市、淀江文化センター、サナメホール。
全然やるね。ちょっと遠いんだ、実は遠いんだ、ここからやったら2時間ぐらいかかっちゃった。で、そのサナメホールの前に出て、大きい望遠鏡持ってきて、それで実際に観察すると。はい、やっぱね、輪っかとか見えると感動するよ。俺も終わった時になんかこう見てみるけれども、木星とか土星見た記憶あるんだよな。で、輪っか見えるんだと思って、ほーっと思って、島見えるんだ、ほーっと思って感動したことありました。で、これ、いつですか、日時は。
7月22日土曜日で19時開演です。
はい、で、チケットは
一般500円、はい、高校生以下が300円、
はい、
親子ペア券がございまして、こちらが700円、うん、そして未就学児の膝上鑑賞は無料です。
あ、じゃあ小さい子に買ってください。当日券ちょっと高くなっちゃうんだよね。
はい、100円プラスになってしまいますので、うん、ぜひ事前にご購入ください、
うん、プレイガイドもありますけれども、西の方がメインなので、
はい、
なので劇場に、ね、直接ホールに電話して取り置いてもらうのが一番いいんじゃないかと思、うん、
はい、
いいかなと思います。お問い合わせ先は
0859-39-4050、はい、サナメホールまでお電話お願いします。
はい、皆様お待ちしております。今月はじゃあこんな感じで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。斉藤頼明でした。
国石桃香でした。
松本智彦でした。
じゃあまた来月までごきげんよう。さようなら。